まで分かりました。うん、難しいですか。そうまずその仏教の教えを聞いていくっていうことは、その必ず死んでいくっていうことを受け入れていくっていうことなんです、ね、必ず私は死んでいかなくちゃいけないから。だけど自分がない状態で死を聞いてしまうと不安しか起きてこないんです、心から、ね、これがもう多くの人がね仏法が聞けない一番の理由なんです、ね、こう一生懸命仏法を伝えたいって思ってもですよ、そのね、仏法というのは必ず死んでいかなければならないということを伝えていく教えだから、その自分を持ってない人が聞いたらもう不安で聞けないんです。だから多くの人は聞かなくてもいいやってなってしまう。
それか死んだら仏だの、死んだら浄土だのって言われた
まあその死んだら仏とか死んだら浄土だから、まあ、今はもう聞かなくてもいいやとか、年を取ってから仏教は聞けばいいんやとかね、もうなんやかんやでこう仏法を聞かなくさせていく一番の理由なんです。
お坊さん自体がそれを言ってたら本当に誰が本当に聞かなきゃなんないって。
だからたとえ本当に正しい教えがあったとしても、自分を持ってない人は聞けないんです。でも残念ながらその自分を持ってない人っていうのはですよ、死んだら消えていってしまう人なので、まあ、こう言っちゃなんだけど生きているんだけど生きてない人とも言えるわけ、この世に存在してるけど存在してない人とも言えるわけ、空気と変わらないってことです。
そういう人もいると。
いや、そういう人ばかりってことです。
せめて自分のこう身近な縁のある人にはそうならないように伝えていきたいなっていうところかな。
だからほとんどの人が自分を持ってない、そこに仏教を伝えることの難しさがあるわけ、ね、自分を持っていたらそれは仏教を比較的に聞いてもらいやすいけれども、自分を持ってない人たちばかりなので、本格的に仏教を伝えようと思うと聞けないんです、不安で。だから仏教という教えはですね、その消防を伝えるのではなく、まず自分を作っていくっていう教えになるわけ。この第一段階として。
方便くらいで。
ね。だから自分と向き合っていくっていう、現実を受け入れていくっていう段階じゃなくて、自分を作っていくっていう、これが一番最初の十九願。まあ、自分は出来上がってた、自分は我だからね、自分は我だからもう肉体が大きくなったらそのまま自分もをね大人になったんだと思ってるわけだけど、自分っていうのはその肉体ではなく、この肉体による魂なんです。その魂がもうふにゃふにゃの状態では仏法は聞けない、ね、そこでまず自分をちゃんと作っていかなければならない。その自分を作っていく方法が清浄に乖あるものっていうね、いわゆる汚れから離れた生活習慣を身につけていくっていうことなんです。これがまず仏教を求めていく大前提なんですね。だからまず整理が必要なんだっていう話を先ほどしていたわけです、ね、塵を払わん赤を除かんとね、この塵を払うっていうことは埃がつかない、ね、埃がつかないっていうことはですよ、なんていうんですかね、埃がつくと価値が下がっていくわけです、ね、だから埃のつくような生活習慣をしていると無意識のうちに自分は価値のない人間だと思うようになるんです。 それはそうですよね。自分の持っているものは埃がついて価値が下がっていくと感じたらね、私が触れるもの触れるもの価値が下がっていくんだ、こういうふうになればなんとなくバカにされね、バカにされているように感じるわけですよ、ね、だから不安になるわけですよ。自分はね、見捨てられるんじゃないか、バカにされるんじゃないかっていうね、不安が起きてくるわけです。そこで、塵を払う、つまり、もともと塵がつかないような生活にすればいいと、こういうことですね。だから掃除って一生懸命掃除さえすればいいってことじゃなくて、見るんです、掃除っていうのは、ね、毎日掃除をしながら、どこにホコリがついているかっていうことを見ていく。ホコリがついているところは心がかかっていないところなんだと思ってね、大事に使えないなら捨てるか、それか使うかということを考えていく。そうすればね、例えば買い物に行った時にね、あれもいいな、これも安い、あバーゲンとかってね、こうやって入れてきたりしますよね。で、レジに入ったらさ、あと100円でポイントがつきますよって
言ったら、ちょっと探して
ね。入れるとかね。こういうのがなくなるわけ。
本当だね。
ね。そうじゃなくて、本当に使うかどうかっていうことで、物事を考えるようになる。
ね。本当だな。
例えばね、何ですか、デパートに行った時、女性だったらね、こうバッグを見たりするね。でもさ、もう家にバッグがたくさんあるんですよ、それでもバッグをこうやって見る、あこのバッグ、あこのバッグ、
新作のデザインが
ねえ、そうそうそうそうそうそう、ねえ、お客様にねえぴったりのデザインですよ、
ふ
さわしいデザインですよ。でも本当に使うかなって考えたらね、買えないですよ。服だってね、本当に着るかなと、いやいや、パーティーの時ってパーティーがいつあるんですか
と、ないんだもう、
ね、結婚式の日時って結婚式に呼ばれることがいつあるんですか、
もう忘れるくらいでないよね。
ね、それが大きいです。その結婚式に呼ばれそうなことが起きてから買って買いに行けばいいじゃないですか。
そう、ね、
ね、そういうもの。
夢を見るのが好きなの、
ね。あと家の中にね、若い時の服が取ってあったりするわけです。ね、その服捨てないのって言ったら、痩せたら似合う。痩せたら着れる。ね、じゃああなた今ダイエットに励んでるんですか。励んでもいない、食うだけ食っている、ね、それなのに捨てない。
なんてこと言うんですか、なんてこと言うんですか、
どういうことですか。
あまりにも真
実、食うだけ食って
る、ね、
確かに痩せないよね。
それで痩せるわけないじゃないですか。
本当
に
そう。
着る気がない。
着る気がない。
そのものの場合だね、これ。
ね。そうでしょ。旅行雑誌を見る。ね、もう行ける体力もないのに、行ける時間もお金もないのに旅行雑誌を見る。ああ、奄美大島もいいな。沖縄もいいな。とかって言ったりすると。いつ行くんですか。いやまあ年を取ったらね、年を取ってから見ればいい。
歩けないんだって言ってた
ね。宝石ってね、いやこの宝石綺麗だな、ダイヤ綺麗だな、サファイア綺麗だな、ルビーが綺麗だなってね、いつつけるんですか。ね、つけるな、ね、つけないのに欲しくなる。ところが塵を払っていくと、使うものだけしか欲しくなくなる。そうすると自分の中のこの魂もね、塵が落ちていくんです。
すっきりしてくるよね。
そのいろいろこう自分の中にこう執着あって、こうやって溜め込んでいたものがね、こうだんだんと剥げていくんです。こうやってなっていたものがこう 表面のものが剥げていく。これが塵を払わん。
それこそスリムになるわね。
そう、うん、いろんなものをこうやってやってたのがこう剥げてきてね、うん、
そしてすっきりした心になる、ね、人は人、自分は自分って思えるようになってくる、
うん、そう、本当にそうだね。
ね、それまではね、人が苦しんでいると自分も苦しくなってくる。まるで人がね、自分のように感じられる。そうでしょ？ねえ、なでしこジャパンがね、ねえ、本当にこう勝ち進んでいくと、まるで自分がね、勝っているかのようにね、喜んだり。日本がね、海外のね、チームに勝ったりするとね、もう大騒ぎで喜ぶ。でもあなたはね、あなたの友達が出てるんですかと。あなたの兄弟が出てるんですか。そうじゃないのになんで喜べるんですか。
そうだよね。
そうでしょ。ねえ、そうでしょ。同僚がさ、みんなから褒められても全然喜べないのに。なんでね、日本のチームを喜べるんですかと。これも自分と他人がちゃんと分けられてない、整理ができてない。こんな状態で死んだら自分も他人も関係なくごちゃごちゃになっていきますよ。やっぱり自分は自分、人は人、区別をつけていくことによって自分を持つことができるんです。
それと分別心とは違うわけだ。
それとね、分別心は違います、うん、分別心っていうのは自分は自分、人は人じゃなくて自分しかない世界を作るんです。分別心、物事を二つに分けて、一つは価値がある、一つは価値がないって置いて、一つの存在を否定するんです。だから分別心って二つって意味じゃなくて、一つにしようとするんです。白と黒に分けて黒を否定して、排除しようとする心だ。
それもしたら整理の一つでね。
それとね、整理っていうのは違うわけ。その整理っていうのは、自分は自分、人は人っていうことで、自分の価値を認めるとともに人の価値も認めるわけ。すごいいい質問です。整理っていうのは、その分別心っていうのはね、分別心っていうのはその白と黒をこう分ける心なんですよ。分別心っていうのは。その物事を二つに分けて、白と黒に分けるわけ。で、どうするかっていうと、この黒を徹底的に排除していこうとする。つまり、黒の存在をなくそうとしているのが分別心なんだ。だから、整理って言ってもね、どんな心で整理するかが大事なんです。これは、もう汚くなったから捨てようっていう風な気持ちで整理をしているなら分別心なわけ。
分別心。
そう、そうじゃなくて、整理をする一番の目的はこれを自由にさせるって意味なんです。使ってないもの、私の執着から離してあげるってことなんです、ね、だからこれはやがて使う人が使ったらいいって思うわけ。これが整理なんですよ。
磁石に原因だなったら、
そうですよ。そう使ってくれる、
別の人が使ってる、
そう使う。だからそういう意味なんですよ。自分が持っていても、自分がこれ持っていても執着しているだけで大事に使えないと、かわいそうだって思う。
何が何でも投げても処分しちゃえ注文ではない
よ。それは分別心って。
あ、それは分別心。
そうそうそう。もう何が何でももう全部捨てて見ないようにしちゃえってことじゃなくて、
その生かせるものは生かして、
そう、うん、気持ちとしてはね、水みたいなものです。川の必要な分だけを取って、そして使い終わった水はね、こう流すわけ。そうすると、その使い終わった水は他の生き物が使うわけです、うん、必要な分だけ取って、うん、その必要以上のものは次へ流していくっていうのが整理なんですよ。決して捨てるってわけじゃない。
循環させるね。 ね、
そうそうそうそう、ね、次へ次へと流していくのが正義なんです
。エコー大事なりよ。
そうそう、
手元に置いて、もう死んだ状態しておくよりは誰か使える。
そうそう、だから一番はそれがね、お金に向くといいんですよ、うん、お金っていうのは自分が持っていても全部使えるわけじゃないから、本当に大事に使ってくれる人に整理して渡していくと。つまり本当はもうゴミになってから捨てるんじゃないんですよ、宝のうちに与えていくのが整理なんです。
あ、そっか、そこはちょっと勘違いしとったな。
ね、だからその例えば野菜をいただきますと、大根、あの、じゃがいもをいただきましたと、これ全部自分では使えないと、ね、じゃあ、まあ使える分だけ使って腐ったら捨てよう、これが整理じゃないわけ。まず自分で見て、こんなにたくさんのジャガイモは使えないなぁと思ったら、まだ新鮮なうちにどうぞって渡すのが整理なんです。はい、
もう使えなくなったら何でも投げては投げちまうというの、それは整理じゃない。
そう、それはもう分別心の心で整理をしてる。心が全然違うんです。ね、私にはこれを大事に使えないから次へ流していくっていうのが整理なんですよ、ね、だから決してこれはいらないものじゃないわけですよ。いらないものだから捨てるわけじゃないわけ、ね、その自分がいくらこう執着していても意味がないから次へ流していくっていうことなんです。これが整理の心なんです。だからもう例えばね、昼食ランチに食べに行った、ご飯がこんなにたくさんあったら食べれないと、ね、とりあえず食べるだけ食べて、あ、残ったら先生ちょっと食べてくださいいうのじゃないわけね。食べる前にこんなに食べれないから食べてちょうだいって言って渡して、ね、減らしてから食べるんです。これが整理なんです、ね、だけどまずその理想は宝を渡していくわけ、ゴミになる前。だけどそんなね、その宝を渡す前にまず家の中にゴミがいっぱいあるわけですよ、使ってない。それをまず捨てないと宝をこう分け与えていくことができないから、まず使ってない自分がね、ゴミになっちゃってるものを捨ててくださいって言ってるわけ。
ゴミ掃除じゃないんだ。
そう、ゴミを捨てなさいって意味じゃないんです。ああ、そっか。整理っていうのはあくまでもその物に対する敬意がある。ああ。ね。これは大事に使わなくちゃいけないと。でも自分は大事に使えないから大事に使ってくれる人に渡していくっていうのは整理なんです。執着を取って。自由にさせてあげるって意味なんです。
人にあげたものに未練残しとるのはそれは整理になる。
それは整理じゃないですか。あげたもの使いました、使いました、使いましたじゃなくて
それは整理にならない
の。未練あるもんね、それ
じゃ。そうそうそう、だからまずはその未練を断ち切るための訓練として使わないものを捨ててくださいって言ってるだけであって、究極的には本当に自分にやってきたものを自分で使えるものと使えないものに分けて宝のうちに与えていくんです、
う
ん。
間違ったら本当にね、
うん、
使わないからやるじゃないんだよね。
分別
しなきゃ。そうそうそうそう。だからそのこの物に対する敬意があるかないかなんです、うん。いらなくなったからあげるって言ったら、あげた相手をバカにしてますよね。こういうのじゃないんです。これ分別心、うん。自分が上で相手が下じゃないわけ。うん、ね、与えた相手を敬意を持ってみる。同程度に見るわ。ね、上下じゃなくてこう対等に見る、これが整理なんです、うん。分別心はもう一方を否定するんです、こうバカにするわけ、うん、で自分を上に上げるわけ、うん。だから分別心のところでは決して自分の大事なものを人にあげない、うん。でも整理はそうじゃないんです。 どんなにお金がたくさんあったとしてもね、その自分で大事に使えないなって思ったらいつまでも持ってるんじゃなくて、大事に使える人に気持ちよく与えていくわけ。その方がお金が喜ぶ。
よくこういうことを言う人、失礼だから、これもし使ってくれるなら使ってもらえんかって言う人いるでしょ。
はいはい、
それはそれで正しい。
そう、正しいですね、うん、はい、やっぱり受け取ってもらうってことですから、はい、でも理想は初めから受け取らないっていうのが理想なんです、うん、使えないもの、うん、よくね、農家の方とかね、まあうちの父もそうなんですけどね、その家庭菜園とかするじゃないですか、で家で食べれる分だけとかって言いながらさ、その種っていうのがね、種っていうのが家で食べきれる以上に入ってるわけ、ね、そうするとこう食べきれるだけまけばいいじゃないですか。ところがさ、種が残ってるとさ、なんかもったいないよね。だからこう全部まいちゃうんですよ。
食べきれることになるんで。
そうするとなった時にね、もうこの間もね、トマトがなってなってなってなってしょうがないわけですよ。
ああ、すごいね。
もうさ、今日もトマト、明日もトマト、明後日もトマト、トマトトマトトマトトマトトマトってことが続くわけ。
投げるのもったいないからって食べてくれとかなんとかっていう言い方は、それは相手にとっては
だから、そうそうなんです、押し付けることになっちゃう
なっちゃうわけか。
そうそうそう、そうすると、そんな風に押し付けるぐらいなら、うん、初めから量をセーブすればいいじゃないかと。
うん、先生、いっぱいになるんですか。
いや、うちは なるわけですよ。なるともう、そう、そればっかゴーヤがなるのね。今日もゴーヤ、明日もゴーヤ、明後日もゴーヤ、毎日ゴーヤゴーヤゴーヤ。そう、なりだすとね、ほんとその時期までこう、で、しかもその、やっぱね、収穫しないと悪くなっちゃうもんね。だから、取っちゃうわけですよ、こう取って。ほんともう、ある時期にこう、ボーンと来るわけ。
食べきれ
る。そうそうそう。ほんともね、あそこにお裾分けしようか、ここにお裾分けしようか。いやいや、その前に、こんなにたくさん食べれないんだから、初めから作らないでおこうよっていうのが、チリを払わってことなんですよ。
食べれる量が決まってる。
昔よくあったのが、このね、スーパーとかでね、母とかがね、もうとにかくこう、なんていうんですかね、何を作るかっていうことを考えずにね、もうとりあえずこう、なんていうんですかね、これだけあれば何でも作れるやっていう感じでね、お金があるとやっちゃいますよね。もう次から次へとこうね、カゴの中に入れるわけですよ、ね、それである程度こう 作り終わると、まあ、当然野菜が残るわけ。その野菜っていうのはですよ、その、うん、なんていうんですかね、使われないままいつまでも冷蔵庫に取ってあるわけ。
そのうち使う。
そうそう、そうするとだんだんね、傷んでくる。そうするとね、嫁にね、ちょっと野菜余ってるから使ってこういうふうに言うわけ。そうすると嫁は言うわけですよ。なんで私が買ってきてもいないものを作らないで使わなくちゃいけない。お母さんが買ってきたんでしょ。お母さんが買ってきたのはお母さんが使うべきじゃないかと。
こういうのもいっぱい買ってくるのか。
そうだから昔の話ですよ。
ああ、そうか。
まあ、ほんの5年ぐらい前の話ですけどね。これでこう、もう家にね、小さなスーパーを作るような、まあやっぱりお勤めをしてたからね、やっぱりこう買いたい時に買えるわけじゃないから、もうとりあえず考えなくていいように全部用意しとくわけ。
買いだめ。
そうで、これだけあれば、だから普通は何を食べるかっていうことを考えていくじゃん。でもそういうの考えたくないわけ、後から考える。だから何を作ろうと思った時でもね、すぐ作れるように全部こうで、冷凍食品のところのコーナーで、おー、3割引きとかってなって、おーって言って、そうすると、冷凍食品がたまるわけです。ね、で、冷凍食品って、本当、使わないときには1年間も使わないとかってね、もうずーっと残ってると。
賞味期限切れるし。
いや、冷凍食品だから、きっと、その、賞味期限もないだろうって感じでね、ずっと読みとく。
高さん限りは、
そう。
恐ろしい話。ね、
そう、でこういうのもやっぱり地理を払わんっていうことで、 まあ、自分が買ってきた野菜であってもね、傷んだら捨てるわけ、自分で。使わなかったら自分で捨てる。そうするとね、心に痛みが走る。買ってこなきゃよかった。そうすると次から買わなくなるんです。
自分でしないと痛みが。
そうそうそうそう。でも、そう、自分でね、やっぱ捨てる痛みに耐えたね、見たくないから、向き合いたくないから、あんた使ってよ、使ってよ、とか、とか、傷んでからね、どうですかとかね。まあ、なんでですかね、イチゴとかもね、もう、イチゴじゃなくて、あの、ブドウとかも半分ぐらいこう、傷んでる状態で、ああ、どうぞどうぞどうぞ。どうも酸っぱいな、とかね。もうジュースもね、あと、もう、賞味期限切れてからどうぞどうぞとか出したりとかね。こういうのもですよ、結局自分で捨てたくないから。整理っていうのはですよ、もう賞味期限を捨てて切れてから捨てなさいって話じゃないんです。たくさんもらっちゃったならば、
その前にね、
そう、賞味期限がまだ十分残っている時にあげなさいっていうことなんです。その時に自分にどれだけ必要かっていうことがわからないと、あげるにあげられない。だから自分を持たないとね、整理もできなくなってくるわけです。だから自分を知っていくことができるんですね。自分はどれだけ本当食べたらいいのか、自分はどれだけ持っていたらいいのか、整理をするとわかる。本当に物は少なくても生きていける。
すぎた。
足りなきゃ足りないように工夫してこうやる。
そうそうそうそう。そう、本当人間物は少なくても生きていきます、ね、これが整理なんです。だから分別心とはですね、似て非なるもの、似ているけど違うってことですね。どこが違うのか、分別心は相手を軽蔑してます、相手をバカにしてます。整理っていうのは相手を本当に敬う気持ちなんです、ね、分別心というのは自分が主役なんです。整理っていうのはこの相手が主役なんです。このものだったらね、ものの立場に立って考えるのが整理なんですよ、ね、ものにね、聞いてみてください。私に使ってもらってよかったですかって、こうやって聞くのが整理なんです。あ、もしね、自分がこのものだとしたら、ね、ものだとしたらきっとね、こんな人に使ってもらいたくないって思ってると思うんですよ。よくこう物もね、もうゴミ屋敷のように物がいっぱいあるようなお家ね、いや、どうも捨てたらどうなのって、いや、もったいないからとかね、捨てるものなんてないわとか。でもあなたはそうかもしれない。でも物からね、物の意見を聞いてみてくださいと。もし物に口がついてね、喋れるようになったらどうですか、ね、聞いてみてください。もう僕をね、私に使ってもらってよかったって。ワンちゃんでもいいから、こうね、喋れるようになったら。どうですか、私に飼ってもらって本当よかったですか、きっとね、もうこんな主人にね、飼ってもらうんじゃなかったと。こういうふうに言うと思うんですよ。これがやっぱり整理ができない人なんです。
やっぱりたくさんあったら使わないものが多いもんね。
そうですよ、ね、もし自分が逆の立場だとね、立場になって考えてみてください。ね、自分はね、ここに存在してるけど使われないんですよ。僕もある団体でね、なんですか、講師になりたい、仏教のお話をしたいと思ってね、講師になったつもりがね、うん、ね、お話の、ね、できないビデオ講師になっちゃったわけですよ、さすがに。もう買い殺し。そうするとね、もうこんなことをするために私はね、このね、仕事を選んだわけじゃないんだと。ね、もうなんて言うんですか、もう、自分のやりたいことができないわけですよ。ずっと我慢してないといけない。ね。ああ、これが執着なんだと思います。執着されるってことはですよ。ね。でも、もう、使わないでこうね、もう放置してると。 こういうことなんだ、これはひどいと、ね、よくあの、うん、韓国ドラマでねチャングムとかね、その宮廷に入ってね、お姫様として入って、なんていうんですかね、王様がね、王様の寵愛を一時受けた人がですね、王様が次の人を好きになっちゃった、こういう話ってあるじゃないですか。そうするともう今日も明日も王様は来てくれないわけ。でも綺麗な服を着てね、もう飼い殺し、他に好きな人もねと結婚してもできないと、結婚もできないと、で枯れるまでそこにいないといけない、それは苦痛ですよね。でもそれと同じことを物に対してやってるんです。
物は喋らないから、
そう、
本当に物の気持ちになってやらないと、
そう、ね、からないね、だから、ああ私がね、このものを持っていることによって、このものが悲しんでいるならば、ね、誰か本当に使ってくれる人のところに、ものをね、持っていってあげよう。こう思うのが正義なんです。ね、だから決してゴミにするわけじゃない。いらないものじゃなくてね。そうじゃなくて、かわいそうだからなんですよ。僕が持ってたら。使わないの、持ってるなんてかわいそうだ。だからそのものを本当に使ってくれるところに流していく。これが整理なんです。これが塵を払わんっていうことなんですね。そうすると心の塵も取れていきます。ね、いろんなものがね、私のこう心にくっついてるわけ。それが塵を払わんってなるとね、自分の心の中から取れていくわけです。取れてくるってことはどういうことかっていうと、素直になってくるってことですね。はい。ね、変にこう自分のプライドを高くてね、なんていうんですかね、間違ってることでも認めないっていうことじゃなくてね、まあ間違いは間違いで仕方ないなっていうふうに、素直に認められるようになって、これが塵を払わんっていうことなんですね。で次に赤を除かんと。赤を除かんっていうのはこれどういうことか。赤ってね、どこに溜まります？そうですね。いつも使っているところに溜まるんです。
赤は？
赤。
手垢がついたりとか
ね。例えばね、トイレ。うん、台所。うん、ね。そういうところ、あとね、リモコン、ね、いつも使っているところに赤がたまる。この赤っていうのはですね、いつもいつも使ってるんだから汚れているっていうことが見えてるはずですよね、目に。自分の目で見えてるはずなんです、汚れているっていうことが。だけど、いつもいつも見えてるはずなのに見えてないものが赤なんです。そう。ね、見てるようで見ていない。これが赤なんです。ああ、汚いなって分かってるんですよ。ああ、汚いのは嫌だなって分かってるんです。だけど、掃除しない。誰かがやってくれるだろうって思うんです。
誰もいないね。
ね。そう。誰かがやってくれるだろうと、家族の人がみんな思ってるから、そこに赤が溜まってるんですね。
誰もいない。
情報に使う割には軽く扱ってる、
ね。そうそうそう。ね。だから赤が溜まっているところは本当はみんなから必要とされているものなのに、みんなから雑に扱われているところなんです。そういうところがあるっていうことは、自分もそのように扱われるということですね。赤があるっていうことは、物のように扱われるってことです、自分。 人は誰しもね、自分のことを大事に、ね、してほしいって思う。ねえ、みんなからね、本当にちゃんと自分のことを見てほしい。ね、粗末に扱われたくない。ね、大事にこう扱われてほしいって思う。だけど、思ってるだけでね、自分を大事にはしてもらえない。どうしたらね、大事にしてもらえるか。それは自分が自ら垢を覗いていけばいいんです。垢を覗くっていうのは、自分の中で、ね、生活の中でパッと目に入った汚れ、汚いな、ちょっと拭けば綺麗になるところってあるじゃないですか。でも私たちはね、めんどくさいなって思う。ね、これをね、トンナイのシーン、常によく全身を怪我しっていうふうに言うわけ。この垢が溜まるっていうことは、私の中で、もうね、めんどくさい病になってるわけ。汚れが溜まってるわけ。赤っていうのは。これが汚れなんです。ね。汚れが溜まるとですね、私たちの心の中で、めんどくさいって心が起きてくるんです。めんどくさいって思って、全身がね、汚れていくわけです。良いことをしようっていう気持ちが汚れていくと。だから、自分の魂がですね、くすんでいくんです。だから、せっかくね、塵を払わんっていうことでね、自分の心の埃が取れていってるんですよ。ね、垢が覗かれていないとですね、私の心が、汚れていくんです。汚れていくっていうことはどういうことかっていうと、自分勝手な行動ばかりを取るようになるわけ。おー。うん。そうすると、自分勝手なこの心は誰も認めてはくれないから、我の中に隠そうとするわけ。恥ずかしくて。ね。垢が溜まると、心が醜くなるんです。目の前に汚れているものがある。汚いものがある。分かっていながら掃除をしない。ただそれだけのことですよ。ああ、例えばパソコンを使っていたらね、画面がね、汚れているなと。ああ、それをね、ちょっと拭いてきれいにする。その時間なんてかからない。だけど、めんどくさいな。と後回しにする。そうね、ただそれだけのことで私の魂っていうものはどんどんと醜く汚れていくの。ね。
ああ、じゃあ綺麗にしてる人ってすごいんだね。
そう、
ね、綺麗好きな人って。
だから綺麗好きな人じゃなくてね、今言ってるのは気がついた時に動けるかどうか。
毎日綺麗にやってる人いるし。
いや、それは汚い分別心でやってるわけ。汚いものを見たくないからっていうことです。そうじゃなくて、目に汚いものが入った時に、ああ、綺麗にしてあげようっていう心なんですね。これが垢を覗かんっていう心なんです。
心をそこにかけてあげるってことね。常備？は
い。いや、だから常に動くことじゃないです。何度も言うように、目に入った時にやるかやらないかなんです。
それがめんどくさい人を残すと、また余計汚れるから。
そう。目に入ってきた時にね、例えば目に入るってことはどういうことか。子育てをしている時に、子供が苦しんでいるっていうことが目に入った時にね、どうしたのって声をかけるか。いや、声かけるのもめんどくさいからっていうことで通り過ぎてしまうかってことなんです、ね、こういうことなんです、
うん、ちょっとどうしたとか大丈夫かいとかでね、
はい、
声かけれるかかけれないかだね。
それが日頃からやってないとできない、うん、はい、日頃からだから、掃除を日頃からやるわけじゃないんですよ。 何度も言うように赤を覗かんっていうのは目に入ってきた時にやるかやらないか、赤っていうのはいつも使っている、いつも見ている、そして汚れていることに気づいている。いや気づいてなかったら本当見てないってことですよ。
まあそうだね、
何も見てなくて生活してると、これ一番まずい状態です、ね、汚れてたんですか、これ一番まずいね。これはね、家庭の中で、大事な人が傷ついていても気づかないってことです。だからまず気づく感覚が必要なんです、ね、赤を覗いていくことによって自分の身の回りのですね、傷ついている人や、ね、苦しんでいる人に目が向くようになる。そして自分のできることならやってあげたいなっていう気持ちが起きてくるんです。ほんのちょっとのことです。ちょっと、ほんのちょっとね、ああ流しが汚れているなと思って掃除をする。流しの中にね、食器が入ってたらね、もうその入ってるから、まあちょっとのことですよ。ちょっと洗って片付けてあげる。そのほんのちょっとのことができるかできないかが大事なんです。
めんどくさいと思ったらできないね。
はい。でこれがね、一度めんどくさいって思い始めるとね、ちょいっと一杯のつもりで飲んでってね。いつの間にやらはしご酒ってね、分かっちゃいるけどやめられないってね、こう分かっちゃいるけど、もうなんて言うんですかね、欲がズブズブズブズブこう欲の泥沼に入っていくわけ。これうわーってこう入っていく。この状態でご法話が近づくと、行きたくないこと行きたくない。もうズブズブズブって吐いていくとね、なんとなく指摘されるような気がして、ね、どうも行きたくない。こういう心が起きてくる。これ誰しも。もう本当に。聴聞したらね、あー好きーってなるのにね。聴聞したら好きーってなるのに、なんていうんですかね、なんとの自分の心が暗くなってね、行きたくなくなる。それ赤が溜まってるんです。心に。いやもう心に赤が溜まるっていうのはね、ほんとね、もう止められないんですね。もうちょうどね、なんていうんですかね、もうこんなことしちゃいけないって分かってるのに止められないようなもんですよ。パチンコに行ったとかね。ねえ、もうちょっと飲みに行ったとか言って、まあこんな生活続けていてもダメだなって思いながらね。でもね、あとちょっと、もうちょっと、もう少し少し少しって言って止められないってね。やめられない、止まらないってね。いう感じで、こうズブズブズブズブ入っていくっていうか。ね、で気持ちはね、だんだんこう調子に乗っていくわけ。最初はね、これじゃいけないなーっていう気持ちがあったのにね、だんだんそのね、これじゃいけないっていう気持ちがね、なくなっていって調子に乗っていくと。そうするとね、近頃私たちはってね、いい感じってね、悪いわねって、ね、謝る時もこんな感じ、悪いわねってね、ありがとうねってね、これからもよろしくねって感じで、ね、すごい軽いわけですよ。こうなっていくわけ。ね、謝る時にはごめんなさいって謝らなくちゃいけないのに、悪いわねってね、ありがとうねーってね、これからもよろしくねーってね、今度調子に乗っていくわけですよ。これが有頂天って言って、こうやって有頂天になってガクンってこう大失敗する。
なんちゅう歌
よくできてるでしょ悪いわねーってねありがとうねーってねこれからもよろしくねーってね
ダメから歌ってるね
はいあそう非常に軽くなるわけこう全てのことが
でもあれすごいヒットしたもんね
ヒットしたもう本当ねそうね、だからこんな時こそ聴聞が必要なんです、うん、そうもうね聞きたくないなあこれではいけないなでもね聴聞聞きたくないなっていう時は水風呂に入るような気持ちでえって聞いてほしいそうすれば聞いてよかったって思いますから本当にこれはね、解いてる私もそう。ね。本当に、ああ、やっぱり仏法ってのは素晴らしい。こういうの思うわけですよ。ね。
なかなか自分の力では戻れない
から、ね。だから、汚れ始めた時は止まれますよ。だけど、一旦こう、ズブズブズブズブズブってこう入ってしまうと、
まあ、いい
もう、もう止められなくなるんです。でズブズブズブズブ入ってる時はね、自分でもこれはいけないなって思ってるわけこれじゃいけないこれじゃいけないこれじゃいけないこれじゃいけないこれじゃいけないって思いながらズブズブズブズブズブって入っていくこういう段階これが汚れ始めそのうち調子に乗るね調子に乗っている時もまだいいその後はねもう人の話全く聞けなくなるいやもうこんなことじゃいけないからもうこれだと身の破滅だからって止める人がいたらね何がいいんだよとかね今度怒り始めるこうどんどん進んでいくのが赤なんですそうすると自分の周りに気がついた時には誰もいなくなっちゃうわけ一人ぼっちになってしまう恐ろしい心なんですよこの赤ってのは
知らんうち溜まってくもん
ね赤が溜まったらねやっぱり仏法は聞けないだから心がけて赤を覗いていかなければならない、ね、赤を覗くっていうのはねあ目にね汚れてるな例えばこうね朝起きて布団がこうぐしゃってなったらねあ布団を畳もうそれだけのことなんですねそれが人の布団であってもこう畳んであげようってことですいやあこれはね何々さんのね使った布団だから私は畳みませんあの人が畳めばいいと。これはもうすでに赤が溜まってるわけ。そうじゃなくて、その布団をちょっと畳むのにね、どれだけ時間がかかりますか ?10 分も20分もかかるんですかかかりませんよね。30秒あればできます。足元にゴミが落ちていた。ああ、ゴミが落ちてるなぁ。じゃなくて、拾うわけです。拾う。このゴミを拾うのに。どれだけ時間がかかりますか？ね？この時間もないほどあなたは忙しいんですか？時間を大事に使ってるんですか？そうじゃないですよね。
心がもう、
ね？
汚れて。
一旦もう要素、心が汚れていたら、欲音に流れるためならいくらでも時間もお金も使う。だけどね、足元に落ちてるゴミ一つ拾えなくなるんです。これが赤なんです。ほんのちょっとのことがめんどくさくなってできなくなる。ね、まあいいか、まあいいか、後回しだ、後回しだ。こうなるとね、心の中にね、私のことをバカにしてくるいろんな声が聞こえてくる。そうするとみんなからバカにされてるんじゃないかっていうことで腹が立ってくる。不安になってくる。おどおどしてくる。人の顔色伺って自分っていうものよりも人の苦念顔色ばかりを見て動くようになる自分を失っていくとだから自分をちゃんと作るためにも赤を覗いていかなければならないんですねこれがまず三眼天女の十九眼ですね、これを実践していくことが十九眼の実践、ね、だから結局はね、 もう整理と掃除に極まるということです。
整理と掃除ね。
はい。ね。じゃあ。